さあ始まりました水曜オリジナルは、お相手は
新戸助新戸
朱里之介と
ケイジャージです。
よろしくお願いしま す。4月28日水曜日生放送でお届けしております。4月ラストの放送ということもありましてね、
はいはいはい、
まあオリジン的には気象天月ライブの次の水曜日ということで、うん、はい、まあ、4月もね、生誕月も、ね、
生誕月も終わりですね。
いや生誕月とか言ってんだ。
生誕、ね、
生誕祭が終わった時に
また来年です ね。じゃあもうね、
うん、いやコロナじゃなければもっとケーキ持ってくる人とかいたり、
ね、
あそっかそっかかもしれないですけど、
なんか毎年あった気がすんな、2人の誕生日には何かしらの、
いや何かしらラジオでも、うん、まあ、あ前半はありましたけど、
はいはいはい、
まあ、ライブとかで、うん、ああ沖縄市でやってるライブとか、
あー、
宜野湾でやってるライブとかでケーキが出てきたり、プレゼントがあったり、例年はあったんですけどね、
うん、
もうケーキ屋さんが全部潰れたからじゃない、日本中のケーキ屋さんが潰れたから
コロナ
はプレゼントを
出せないみたいな、コロナ、
いやいや、めちゃくちゃやってるわケーキ屋さん、
ま
あ
ね、また来月ぐらいあたりからねちょこちょこお店も増えていくんじゃないかなって思います、ね、
いや潰れてはないんですよ、元気にやってるところいっぱいありますから。
4月じゃ誕生月終わりましてね、来月はもうじゃあすぐゴールデンじゃないですか、
ゴールデンウィークが、
ああ、びっくりした、なんか俺の知らない間でまたなんか始まるのかなと思った。
いやもう
番組みたいな
終わりの始まりですよ、真のまた新しい新たなね、
昨日嬉しいことだったんですよ。
あ、最高。
あのスタヤ昼今バイトしてるんですけど、
あ、どこで、
あの居酒屋で、
あ、そうなの、
まあ、ランチ、
あ
れよあれよ、ブルよブル、
あ、泉崎の、
泉崎の焼肉屋さんのランチで、
うまそう、
はいはいはい、
まあまあそれの帰りにフラーと歩いてたら、チャリンコにまたがった少年6名ぐらいとすれ違って、
うん、
僕もう音楽聴いてたんです
よ、う
ん、なんかガヤガヤガヤってすれ違ったとなんか聞こえて、チャリでシャーって戻ってきて囲まれて、写真撮ってください、
お、
芸能人ですよね、
お、
6人とか、
これ少年何年ぐらい、
小学生じゃないかな、なんか中途半端な野球部だわけよ、
あ、
中学生かな、
あ、一番気持ち悪い時だ、
高学年かな、
薄ら髭が生えてる時の、
そうそうそうそう、
うん、薄ら髭、
あのカエルで言うところのこいつオタマジャクシだばカエルだばみたいな、
みたいな尻尾もあるやしみたいな、でとりあえず写真撮ってもう超気分いいですよ、全員のカメラで何回も、
うん、
クシャクシャクシャクシャ、でもあれですよ、大きい通りなんで、うん、もう車とかバンバン通って
るんですよ、
そこ の歩道というか、
これ調査した、何で見てくれたのとか、
何だったかな、一応怖い話も見ましたっていうやつもいたし、
怖い話の効果すごいな、
怖い話
だって視聴率 20% 超えてるんだもん
さすが
あれって
じゃあ、くしくも昨日ドラマナイト2021がやってたけど、
そう
なの、そのドラマナイト2020の
そうそうそう
時の効果がまだ続いてんだ、
そうそうそう、
あ、トラウマナイトの去年の、
うん、去年
の、
化け物の化け物視聴率叩き出した、
化け物視聴率、
台風とまた重なってみんなヤーグマイして、
すごい、そんなだった、
はそれで去年だっけ、
去年だったと思います、
あ、そっかそっか、去年か、うん、
でその後、まあ僕もなんか気分いいし、
うん、
俺も野球部だったよ、
うん、
何中っつって、何中っつって、あ、うん、めっちゃ強い強いでしょみたいな話して、
うん、
いいお兄さん兄貴感でもう、うん、気をつけて帰れよみたいな、うん、チャリン気をつけてよみたいな遠くに行ってもう行ったんですよ、
でもそう、うん、遠くに行っても反応してくれた、
そう、
う
わありがとう、
お、ノリいいな、
新都助調べるからねみたいな、
ああそこまではしてなかったんだ、
そっから5分後ぐらいに職質受けまして、もう気分だだ下がりですね
職質、
いろいろありますね、
警察に、
なんで、
俺何回か前まではなかったんですけど、
おうおう、
丸坊主にしてからかな、
おう、
なんか 目があっただけで、うん、U ターンして戻ってきて職質されたりするんです
よ、あ、車で、
お前ってどういう格好してんの普段、
あ、でも今日も全身黒なんですけど、おうおう、まあ、居酒屋でやっぱね汚いというか汚れるから黒なんですよ、
おうおう、でも上下黒の人なんて別に T シャツとかでしょ、
そうそうそう、
おう、
丸坊主さ、
おうおう、
でなんか分からんけど、多分深層心理か分からんけど、チラッと見てやばいって思っちゃうんだよなんか何もしないよ、
ああ、
ね、警察ってやっぱピクってしてるんだろうね、
ああなるほど、
意識してない、
ああ
それでなんか U ターンしてきたり、もう路肩に止めてまで職質されたりするんです、でまたね、身分を証明できるものが、もう顔つきのやつがないから、
あ、ないんだ、あ、そっかそっか、あ、それは別のトラウマナイトの方で
本当に、みたいな、
なんか
あなたですかみたいな感じ
聞かれた。国保とかの保険証見せるしかないんだ。
なんですよ。だから気分がバーン上がってドーン下がったっていうのがちょうどリアルタイムに昨日聞きました。
あ、なるほどね。
その業界からも有名人なんじゃない。シーンは
もうマークされてるんですかね。
あれ何年か前のあれじゃないとか言って、うん、なんかそういうので、あ、ちょっとじゃあ声かけてみようか。
なんか人差してないと引き合わんぞ。分かんないですけど。
これでもシーンを見て警察が来るっていうのは最近からの話、うん、
丸坊主にしてからだね。
本
当に。
でも丸坊主にしてってことは結構経つやし、も
う、うん、経つ
2、3年。
事務所から事務所、あの暗い通りあるじゃないですか、公園前というか、あっちでも2回ぐらいあるし。
俺あります、職質って受けたこと。
俺はない。あ、沖縄でもあるけど内地でもあるね。
あるんすか、
うん、一応。
へえ、何なんですかね、どういうことこれって、うん、もう
気分だよ、気分、気分だよ。
でも気分だよ、グリーンだよみたいに言わんけ。
ちょっと暇だからちょっとあの人ちょっと聞いてくるかって、こんな感じでしょ。
そうなんでしょうね。
いやでもなんかにしても、なんかあるんでしょうね、マニュアルというか。じゃあ見て目合わせて明らかに変な目のそらし方するとか、多分お前はなんかそれじゃない、この警察来て、もう昔からなんか中学高校とこの学生時代とかも含めて警察見た時になんかもう逃げる癖がついてるみたいな、もうなんか反射的に逃げちゃうみたいな
かな。
で
もう住んでる地、そこに今立ってた地域、うん、歩いてた地域にもよるかもな。昨日は久米ら辺だったんですよ、
うんうん、
久米周辺、
うんうん、
でまあ港町もまあ外国人とかも多いじゃないですか、うちの事務所の近く、うんう
ん、はいはいはい、
で結構パトカー回ってるイメージもあるんで、それでかな。
刑事さんが声かけられたのはどこですか。
俺らはだいたいあっち側がマニュアルトークするわけ。
はいはいはい、
すいませんね、ちょっとなんかいろいろ。内地の場合はちょっと荷物が、俺前と後ろに、リュック背負って歩いてたんだけど、
はいは
い、黒い革ジャンとレザーかな、
はい、
で下はあの迷彩の、
はいはい、
駅歩いてたから、はいはい、キョロキョロしてたから、
あ、怪しいな。
一回それ違うわけよ、はい、2人組歩いて、
うんうんうん、
ですぐ後ろからガッて来るわけよ。
へ
えっつって、あーすいませんね、ちょっと驚きましたかとか言って、
うん、
ちょっとあのねキャラキャラしてるんで、なんかあったんですかね。もうすぐ一気に挟まれて、コーナーに追い込められて、
へ
ー、ちょっと見ていいかな、見ていいかなとか言って、じゃ あいいですよ。一人はちょっとあのなんていうの、
うんうん、
しゃべりながら、
はいはいはい、
どちらですか、沖縄です、あ、え、私も沖縄のドータラですよとか言って、これも絶対嘘だわけ、うん、100% 嘘でしょ、そんなことある。
一応アイドリングトークするんですね。
いや、だいたいそういうやり方やるわけ、うん、
沖
縄の場合は車だったけど右折しようとして T 字路だったから、
はい、
右折だから右車線にいて、で前からパクとかが曲がってきたわけさ、
うんうんうん、
でちょうど出ようかなと思って、で行ったら急に後ろからまた来て、
あ、
すいませんねとか言って、
はいはい、
ちょっとあの目があってキョロそらしたんでとか言って、はい、いやいや、そらさんでしょ普通、
うん、
いやいや、右折するからミラー見たんで俺、
うんうん、
で前見たのが、たそんだけでもなんか、うん、あ、目そらしたねみたいな、
あ、やっぱ目をそらすっていうのが
のかな、
一つ、
いや、そらしてない、当たり前のね方向の、
うんうん、
あれやっただけなの。
なるほどなるほど、
うん、なるほど、そらしたように見えたんでしょうね。
でもなんかその時車全部血まみれだったから、
血まみれやしやん、
外が全部血まみれ
やしや
ん、なんかありましたじゃない何かしか思ってんだもん。
いや、ちょっと肘怪我したんで車に全部つけたんですよ、全部って3リッターぐらいつけたんで、それかなとか言って、
いや、それかな、なんで肘がビューって車の3リットル出れば
全部調べられたからね、本当に
本当に、僕も財布の中身全部、恥ずかしいんですよ、もうなんか2年前ぐらい あの波の上で引いたおみくじとかで、
あ、そう、あはってなるさ、
結構前のおみくじもこいつ溜め込むタイプだなと思われてんかなと
か、なるほど、
難しい、
大吉だねとか言われんかった
もん、そうだよ、パッて見たいでしょ
よかったねっつって、
そんな見たいでしょ。
これってどういうこと、職質って要はその場で、もう見て捉えて現行犯で逮捕できるって、もう要は薬やってるやつっぽいってこと。
とか、まあれじゃない、
薬以外である、なんか職質して得することって警察官が、
まあ、あれじゃない、近くでなんか事件が起きたとかはよくやる。ああ、
なるほど、
回りまくってるさ、
あれはね、なんとなくわかるけど、いや、なんか暇だからですよ、暇だから、
暇だからなんだ、
暇だから、ちょっと声かけてみよう、ちょっとみんなだからドーナツと、はい、コーラ持ってから、うんうん、あれ来るさ、
アメリカ、そうなんだ、
アメリカの警察やし、
アメリカの警察、そうなんだ
そうだよ、ドーナツとコーラしか来ないよあいつは、
アメリカの警察
知らんのお前
全然わからんやつさ、
ドーナツですよね、アメリカの警察、
大体ドーナツ、差し入れも大体ドーナツ、
あ、そうなんですね、
そうだよ、
ちょっとでも90年代2000年代入ってからちょっとアジア系のチョップスティック持ってから、そばみたいな、焼きそばみたいな、
ね、カップみたいな、
ああいうの持ってくるよね、
四角いカップ、そうそう
そう、四角、ありますね、遅いね、
あ、これはもう映画あるあるなんですね、
映画あるある、
いやでも頑張ってるんじゃないですか、うん、一応はやっぱり百戦錬磨ではあるさ、一応、
うん、まあそういう人たちを見てきたから、
俺たちが例えば普通に歩いてる人見て、
はいはいはい、
ね、あれはワニ先生藤井の面白い人だなとか、うん、なんかそういう感じがするというか、
はいはいはい、
目線がやっぱ違うんじゃないですか、やっぱり見てるところが、
ね、危なかったですよ昨日、もうちょっと、
うん、
もうテンション高いところからの職質だった、
はい、もうイラッとしてね、うん、この差で、
そうそうそう、うん、しかもあれだったんですよ、最近アウトレイジ3部作 見直したばっかり、
はいはいはい、うん、なるほど、
もう出そうでした、もう
やばいさ、やばいさ、
警察がヤクザ焚きつけてんじゃねえぞこの野郎、
やばいさ、やばいさ
いそうでしたよ
やばいやばい、危なかったな、ほんと
ヤクザがブルでバイトしてるもん、
やばかったでしょ、ほんとやられたことないの、
僕は職質はないんですけど、あの、ま、これは完全に僕が悪いんですけど、なんか夜に、ま、無灯火で走ってしまってて、コンビニかどっかから出て、で明るい場所だったんで、うん、特にライトをつける、こともなく、めちゃくちゃ明るかったんですよ、夜だったんですけど、
うんうん、
で、普通に、無灯火で少し走らせてしまって、
はいはいはい、
そしたら急に後ろがブーンと来て、僕なんで来たかも分かんないみたいな、
う
ん、でなんかライト消えてますよみたいな、うん、ああそうしかすいませんみたいな、
うん、
でなんかちょっとなんか調べますねみたいな感じで、なんかまあ飲酒運転のなんかチェックみたいなとか、でなんかその時僕草野球やってたんで大学で、でなんかバット乗ってたんですよ、
はいはいはいはいはい、
でなんかあれなんバット何に使うのとか
言って、釘が刺されまくってるバット、
いやじゃあこれ決闘やし、も
草野球です、
いや地獄甲子園やしじゃんにしても、
ちょっと殴るために、
いやちょっと殴るために、アホじゃないの、ちょっと殴るために
ポカーですよ、
ポカーですよじゃなくて、いやその強度の問題じゃなくて、殴る強さの問題じゃなくて、殴ったらダメなんだから、草野球ですよって言ったんですよ、草野球、
うん、草って言わんかった、
いや
草、
いやなんでプロと思ってるの
違うさ、草、まあまあ、まあ、そういう違法薬物の草とか
けたいやどこで勘違いしてるの、いや草野球ですよって一応言ったら、
うん、
なんかえバットだけみたいな、ボールとグローブもらえておかしいよねとかなんか言って、なんかそのバットを持っているっていうのをなんか怪しまれるっていう、
うん
うん、いやいやいや、 いや草野球って言ってるじゃないですかみたいな、うん、もうただの水かけろになって、
うんうん、
手見してとか言って、豆の音がないねみたいない
や草野球なんて別に素振りしてないんですよ毎日
あそういうの
毎日素振りしないでしょ草野球で、
ちょっと素振りしてみてスイングが野球部じゃないな
野球部じゃなくてもやるでしょ草野球は、あと野球部なんですよ、恥ずかしいから言わなかったけど、
ちょっとトス上げるからね
なんでボール持ってるんですか勤務中に、ピストルいるとこにボール入れないでくださいよ、
ボテボテじゃないか、
やっぱ久々なんですって高校まで野球部だったんだから、
足上げないタイプなんだとか言って、
ね、体重移動これ流行ってるんでしょ今どこまで追求してくるわ
そうなんだ、
うん、
もうそれぐらいだったんだ、じゃ
あ警察はまあそうですね、
うーん、
うーん、まあそんぐらいですかね、職質っていうのをだからあんまりイメージがなくて、急に止められるとか、
うん、
うん、ないですね、
ドキドキしますよね、何も持ってないって分かってても、
あ、
うん、ね、ほうりほうりというか本当に持ってるものポケットもすみません失礼しますって言って触るし、
うんうんうん、
ドキドキしますよね、
うん、うん、確かにな
んか 釘とか出てきたらどうしようとか分からんけどこっちキスの針とかなんかね摩擦さどうしようとか、 なんか
何に使うつもりだったのって石に追求されて、
そうそうそう、これドキドキします、
あ、これ聞いてみたいな、友達に警察官の友達とかいるじゃないですか、
へえ、
うん、はい、
まあその俺はいないですね、
聞いてみて、
うん、
これって何を基準にやってるのみたいな、
うん、
話とかいろいろ聞いてみたいですね、
なるほどね、
うん、 なんか意外となんか、俺は警察官の友達で、うんうん、あ優しいなと思ったのが、うん、なんか俺たちが名護から那覇まで、
う
ん、
あはいはいはい
歩いて、うんゴールするみたいな、
うんはいはいはい、
あのクリスマスの企画で、
うん、はいはいはいありましたね、
はいうんシンがサンタの格好をして、うん、僕がトナカイの格好をして、うんなんか募金を募りながら、
はい、
荷車を押して歩くみたいな、うん、で僕がトナカイの着ぐるみしてもうずっと歩いてるから本当にトナカイ臭がしてくるっていう事件が起きる、
うん、なるほど、
はい、そういう、まあ、企画があったんですけど、うんまあ、その時にもう本当にきつくてもう泣きながら歩いてるみたいな、うん、何十時間も歩いて、でも宜野湾ぐらいまで来た時に友達がなあの最初は友達って分からなかったんですけど、うん、対向車線にいる友達
たまたまだったんだ
そうたまたまパトカーから無線で新藤助頑張れっつって
これやばいんじゃない
これちょやばいっす
よちょやばいっすよ、ね、
本当よくないよね
まあまあでも応援の意味でね、
うんうん、おーっつって、うん、だからこれはそういうのに使ったらダメとかいろいろあるか分からんけど、うんまあ、でも市民のためですから、
うん
まあ、いいのかなっていうもしかしたらこの輸送中というか、
うん
捕まった犯人がこうバーッ新助けが
大ファンだったわ
なるほど
あ警察
も警察も友達で捕まったのも友達だったんじゃない、うん、2人の中学校か高校
あたまたま
2人とも
じゃあその捕まったやつと捕まえられたやつはじゃあ別々の
うん
じゃ中学高校とかで別々なんでしょうね俺たちからしたら、
うん、あでもああいう車両から来たら嬉しいよね
うん嬉しかったっす、ね、
なんとなくというかね、はあそうなんだ
うん警察官の思い出あれこれは、
うん、
こんなもんですかね、
まあ、大変でしょうね、
うん、
毎日犯罪者みたいな人たちと付き合ってもきついんじゃないですか、うん、おそらく
確かになんかこのまた別なんですけどこの警察官の友達と話してて、はいどんな感じの、業務が難儀みたいな話をした時に、
うん、
なんか電磁波が飛んでるっていう、
うん
いう人がいるらしいんですよ
クレームで、
うん、クレームっていうか通報ができたら隣の人が電磁波を飛ばしてくるみたいな、
うん、
いう人がいるらしくてでそういう人がまあ一人そこにいるんだったら分かるじゃないですか、
うん、
同時多発的にいろんな場所にいるらしいんですよそういう人が
ちょっとあれ被害妄想みたいな
みたいなで実は僕も県庁で働いている時に、
うん、
その電磁波が飛ばされてるみたいなクレームをつけてくる人っていたんですよ、これがなんか不思議だなと思って、
うん
まあ、その人たちが各地に散らばっていて同じ団体っていうんだったら、
うん
まあ、意味は分かりますけど、
はい、
なんかそんな感じもしないし、で各地にそういう人がいて、
うん
県庁だったり警察だったりでもそれ別々の人が同時多発的に電磁波を飛ばされてるんだって訴える人たちがいるっていう、う
ん
で
偶然これも聞いたんだ
そうだから偶然聞いてあそういえば俺なんか県庁時代にもそんな人いたやつさみたいな
体に害があるみたいな
そうそうそうそう悪い有害な電磁波を飛ばしてくるから調べてほしいみたいな
ちょっと病気も入ってるかもね
そう
なんかあれでしょ誰かに乱れてる気がするみたいなことと一緒じゃない
なのかな
ずっと誰かに監視されてる気がするみたいな精神の病じゃない
そうで不思議なのがなんかそれだったらなんか分かるじゃないですか、うん、なんか誰かに見られてるっていう妄想が、うんで妄想がちょっと考えてしまうみたいな、
うん、
だったら分かるけど電磁波っていうところに結びつくしかなんか電磁波っていう言葉も含めて、
うん、
なんていうんですかね原始的なものじゃないし電磁波って、
うん、
最近のものだし、
うん、
みんな髪ピーンって立ってんから
じゃあ飛ばされてるやつや
受信しやすい、
いや調べてあげれや
受信しやすい
じゃあそいつの問題なんだ逆に
やつじゃなかった
かもしれないかもしれないだ俺もじゃあやばいんだね俺もたまに半年に1回年に1回は CIA につけられてるってよく言うから俺も
一番危ないやしやん
その系かなもしかしたら俺も
いえもうそのトップやしもう総本山ですよ
スパイじゃないですか元どっかの
どっかのねやられてんかなやっぱり気をつけよう発言には気をつけた方がいいですねじゃ
あいや誰が言ってれば、
うん、そういう人がめんどくさいんだもっといっぱいありそうだけどね
うん
めんどくさいのは
まあ確かに、
うん、
取り調べとかねないんすかねまあ課が違うんか
あれは刑事か
刑事
なんか部署があるのはまあ刑事かな何とかな
捜査一課とか言うじゃないですか
ピチョンピチョン鳴らすなピチョンピチョン
捜査一課
捜査一課がそういう殺人とか
重い犯罪やって
ますね、
はい
はい、確かに、
はい、
うんまだじゃあペーペーなのかなペーペーというか刑事ではないんでしょう制服 こう
制服だと思います。
巡査というかそういうあれなのかな、
うん、
友達は。
そうですね、
うん、
はい、
なるほどね、
まあ、警察トークお届けしましたけれども、
近くだったらね、うん、本当に犯罪した時に職質受けてね、
うん、
ちゃんと警察に貢献したいですよね。僕がやりましたっつってね。
それ貢献じゃないですよ。
ちょうどね、警察に対して。
いや貢献と思ってんの、
うん。
違いますから。いやいや。下唇噛み締めるんじゃないよ。なんで下唇を噛み締めるんですか。言った後に後悔したから。
めっちゃもう一個面白いことなんか出てこなかったかなみたいな。なんかそうなんて、もっとかぶせのこう面白いやつをね。
いやいやいや、いやそれはもう3人の連携プレーですから、それは、うん、
ね、そっかそっか、
はい、ということで皆さんの警察情報もお待ちしております。
結構でも来てますよ警察情報。
あ、本当に、なんで来てる。
やっぱりみんな絡んでるんですね。
万代さん、左折禁止エリアで誤って左折して、それをおまわりさんに見つかって切符切られたと。
ああ、これは分かる。
はいはいはいはい。
円楽さん、夜に車で走っててブレーキランプの玉が切れてて止められたとかは、うん、こういうのはね、警察の方から近づいてきての職質はないなと。
これ、ね、そうそう、あった、そういえば最近あったんですよ、
うん、
右折禁止のところで、
うん、
右折してしまって、
うん、
原付きで、
うん、
でもうで僕はもうこれ右折していいだろみたいな、
うん、
あの那覇商業向かいのやっぱりステーキと、うん、
ー、はいはいはいはい、
ホットモットの間かな、
はいはいはいはい、
駐車場の間かなみたいな。
あ、
もう
こちらですね。
でも朝の、アップ行く時だったんで、5時半ぐらい、
うん、
もう誰も通ってない、
うん、
もう歩いてる人もいないみたいな感じで、まあ、知らずに右折してしまって、
あ、
で、走らしてて、
うん、
そしたら RBC 近くで警察に止められて、なんか、うん、何で止められたか分かりますみたいな。やばーと思って、なんでと思って、
うん、
いや分かんないですってさ、あっち右折禁止なんですよみたいな。あ、そうなんですか、知らなかったっすみたいな。
あー、なるほど。
で、若い警察官とベテランの警察官、うんうん、でベテランの警察官が運転席、うん、あ、違う、助手席かなに行って、その取り調べする若い人がなんか僕のところ来て、
ドーナツ食いながらも、
いやいや、アメリカの警察やしや、はいはい、さっき仕入れた知識で突っ込んでるけど、
ちょっと終わらせろって。
そんなのじゃなかったわ。
いや、アメリカの警察やしや。それでなんかいろいろ免許証とか見て、で職業何やってるんですかっつって、なんかお笑い芸人ですっつった、お笑い芸人です、はい、お笑い芸人ですっつって、お笑い芸人みたいな、お笑い芸人ですみたいなで書いて、でなんか本当になんか二度見とかされて、で一応それ書き終えて、で、その後多分これベテランの人が僕のこと知ってたみたいな、いろいろなんかパトカーに持ってて、いろいろ書いてて、で戻ってきた時に聞きましたっつって、O1 グランプリとか出られてるんですよねみたいな。
ベテランの人が何でも知って若い子が知らないって、またあれだね、お笑いね、
うん、そう、それでなんか、いや、なんかすいません朝から、
あ、アメリカだからね。
いや、アメリカじゃない
です、アメリカ大体こんなやん
ば。いや、じゃあ、
すいません、
ってやつだもん。いや、どうやって作ってるし。
すいません、
いや、沖縄の話なんですよ。聞いてました。ホットモットの隣って、那覇商業の向かいの。俺、アメリカでって話しました、今。
なんか、
うん、それで、はい、なんか、最終的になんか、すいません、朝からって、なんで謝られてればみたいな。
うん、
まあまあ、いや、頑張ります、つこの後、アップ聞いてくださいって。
聞いたかな、
2名リスナーを増やしましたから。
あ、すごい、
5000円で2名増やしたらお得なもんですよ。
あ、そうか、ちゃんと切られたんだ、注意だけかなと思ったらちゃんと切られたんだ、
切られた、
うん、楽しいね、楽しいですね。
いやー、みたいな、
分かるっていうのはでもいいことだったからね、
うん、そうですね。いやー、まあそういうことありました。といえば、そう、左折禁止エリアとか、これ注意しないとダメですよ本当に、
うん、
その警察官から朝メール来てたら面白かったですけ
ど。
ラジオネーム。ポリスマンさんからです
ね。先ほどはちょっと若い子がすいませんでしたって
。あとがすいませんでしたって。なんで謝ればって。俺が悪いことしたんでしょって。ルール破ったのは俺でしょって。
来てたらいい話でした、
うん。でも聞いてたんじゃない、
聞きはするでしょうね今から、
もしかしたら、あ、朝か、まあ、でも仕事中期間かな、ラジオはさすがにね。
あ、どうなんだろうな、
もしかしたら自分たちの話出るかもしれんってワクワクしてたかもしれんし、
ね、いや言うだろ、言うはずよみたいな、こいつ言ってないぜっつって、いいやつじらしてるなっつって、で今日たまたま聞いてたらいいですね。
だからな、
なんで FM の方では言ってるばっ
ヘビーリスナー、いろんな曲の、
うん、 はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
小刻みインギャンと
イブの内縄口ナウ、
今日は家庭で使う方言を3つほどご紹介したいと思います。
はい、
まず一つ目は、
うん、
ヘイクニンレ早く眠りなさいという意味です、
うん、
続いて
カシマサヨ、これはうるさいとか騒々しいなという意味です、
三つ目タッピラカサリンド、これは圧縮するぞという意味です。
そうです。
さあこの3つをどうやって使うのか再現してみましょう。おいサラトモ
うが
ねえなちえねっかまで起きてゲームビカーシ
いい
ヘクリンデ
あっしゃヒッチヒッチやカシマサよ
はっしゃ
うわニンデニンデカシマサ
ニンデや
たっぷりかさリンドヘクリンデカシマサの
このようにして使います。皆さんもぜひ家庭で使ってみてはいかがでしょうか。
つけよ
はい、さあ水曜オリジナルやっております。
はい、どうも
モーリーさんの声が違いましたね今となんか。
あ、そうなの。
おお、
若いのかな。
確かに若い時の声でしたね。
ちょっと鼻声な感じしましたね。
へえ、
うん。さあそれでは、うん、このコーナーいきましょうか、はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
よいしょ。
お願いします。
しゃ、
琉球新報の大人気4コマ漫画、
うん、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、
コーナーでございます。
どうもどうも。
はい、こちらですね、うん、じゃあそれでは早速本日の4月28日の朝刊から出題していきたいと思います、
はい、
1コマ目グーッとマンタ君がお腹を空かしています。
おいつも空かしてるからね、うん、
でオバーがそれを、お腹空かしてるなって気づきます、
うん、
2コマ目アガラサ作ったからヤーサ脳死に食べなさいと、
うんうんうん、
アガラサ、
まあ、アガラサ、まあ、虫カステラを作ったので空腹しのぎに食べなさいと、
うん、
で、3コマ目もうアガラサが相当美味しいんでしょうね。もうマンタ君もう目を輝かしてもうハートも出まくって、うん、超美味しいと、
うんうん、
もっと食べたいと、うん、でおばあは夕飯の後でねと言ってます、
うん、
はいはい、4コマ目どうなるという。これはね、うん、少し難しいかもしれないですね。
夕飯の後でね。
はい、これはちょっと、何が難しいかって言ったら、うん、ちょっといつもとなんとなく違うなんてのは4コマ目で、また違う人物が出てくるっていうパターン。
はーいっつって4コマ目、夕飯のあがらさーよーってお母さんが持ってきた
チキショー
っていう。
あ、なるほどね。違います。
夕飯もあがらさーだったかじゃない。
夕飯もあがらさーだったではない。はい、まあ、だけどうんうんうん、まあまあこの違う人が出てくるっていうその雰囲気はいいですね、うん、まあそういう雰囲気ではありますね、うん、
全く初めて出てきたこのガジュマルファミリーに出てきたキャラで、
はいはい、
本当にもうお腹が空いてて、
はいはい、
鼻この匂いだけアガラさんの匂いだけで、
はいはい、
ここにたどり着いたという、
うん、
そういうだけの
オチアガラさんここですかっていう意味やかなやつがいきなり来る。そう、
全く
4コマ目で
出たことない人。
違います。
もう口が鼻で隠れるぐらい鼻がでかい人。
そう、もうそんぐらいの
芥川龍之介でしたっけ。鼻でしたっけ。
どれ
あの芥川の作品で。
ああ、はいはいはいはい、はい、
花がでっかい
ありますね。
花っていうタイトルのやつ。
花
が来た。そういえばなんか、芥川龍之介の
「
羅生門」
うん、
っていう 作品の、は
い、着ぐるみを着ぐるみじゃないか、そうそう、身ぐるみを剥がす、
老婆の身ぐるみから下人が、身ぐるみを剥がすみたいな、
うん、
もう本当にこの世の終わりみたいなストーリー で、うん、でその羅生門にいる下人っていうやつがなんかその人物描写が、
うん、
この顔面にはひどくなんか大きいニキビがあって、あ、ブツブツ、なんか団子っぱなでみたいな、
はいはいはい、
いうやつで、俺高1の時教科書にその羅生門の作品が書かれてて、うん、お前下人やしってなって、俺一時期あだ名が下人の時がありました
ねありましたね
そんなだったんだ、うん、ブツブツに引っ張られてるだけじゃない、
ブツブツに引っ張られて、そう団子っぱなってのもセットでなんか思い出したけど、
うん、身ぐるみ剥がしてやろうかって言った
そう、いや下人やしやじゃ
んってことか、そんなノリあったよな、
うん、
身ぐるみを剥がすみたいな、
うん、
友達同士なんかあったんすよ、
なんか国語の教科書を見てみんなで爆笑するっていうな、
あ、なるほど、
なんだばこれっていう、
はい、というオチですか、
いや違います、あの
おばあが
4コマ目でいきなり下人が出てきておばあの身ぐるみ引っ張がすってオチでありません、
だからさか何かがやっぱりそれを餌として何かが登場するんじゃないですか、今はまあ人が来たけど、アガラサ
ー、うん、
アガラサーとアガラサーでハンバーグ、ハンバーグか今日はハンバーグだよ、
いやアガラサーとアガラサーでアガラサーやしや、
バンズだよっつって、バンズだよ
ハンバーガーをハンバーグ挟んで今日はハンバーガーだよ全員違います、
違うか、寂しいな、
違う人物が出てくるってのはね、
うん、
よくわからんな、
さあそれでは、
うん、
そろそろ行きましょうかね、
はい、
あ、万代さんから、
お、
芥川龍之介のサルカニ合戦はおすすめですと、そんなの、あ、サルカニ合戦って芥川龍之介、
そのサルカニ合戦
かな、
なんか違うあれですかね、
ね、何なんだろう、
これは沖縄モンチッチさん、近所のおばちゃんが大量のノーマンジュを持ってきたとか、シュリッパンありがとうございます、
あ、なるほど、
シュリカバカーちゃんのギボマンジュのノーマンジュシュリッパンありがとうございます、来ました、
これかな答えは、
おそらさん、あがらさじゃなくて赤股あげたから早く食べなさいと、
赤股、
いや
赤股をあげる、
いやあがらさみたいに言わんけ、違います、万代さん、アンパンマン登場と、
あ、なんで
じゃ誰が違う人が出てくるからアンパンマンが来てもっと食べたいって言ってるからあげるわけよ、マンタ君に
あげようと思ったけど夕飯食べてあとねってアンパンマンも言って
アンパンマンも
言って結局かいお前もかいっ
っいやアンパンマンに突っ込めますなんでアンパンマンの存在を全面的に受け入れてれば、
何だろう、まあ、一応アガラサを、
加藤ちゃんさん、4コマ目、違う人が出てきて今日のおやつは蒸しパン用と言ってアガラサを持ってくると、いや結局アガラサ赤いっていう、
あ、なるほど、
うん、同じ、
分かった、
はい、
なんか落語家っぽい人が出てきて、
うん、
アガラサは後からさ
ペペンって
、あ、いいっすね、
いやそんなやつが落語家で出てくんな、そのレベルで、
違う、
違います、
陰踏んでるパターンじゃない、
いやアガラサは後からさで出んで、
お後がよろしいようで、
急に講座が出てきて、
うん、
違います、
違うか、
加藤ちゃんさん、違う人が出てきて夕飯は金城ベーカリーだよというシュリパン、ありがとうございます、
これはもうもらいに行ってますね、
じゃあ首里赤平町にある金城ベーカリー、
うん、
パンバイキングやってますけれども今はコロナの影響でテイクアウトのみになってます、シュリパン、
それで赤平さーって言った
んだいやいやで、なんで講座に出てくるの4コマ目で落語家が、うん、さあ、行きましょうかね、そろそろ、
うん、難しい、
正解は、4コマ目、
はい、
あ、お母さんがいて、
うん、
で万太君が話しかけに行ってます、うん、夕飯の時間早められないと、
なるほど、
はい、
なるほど、
そう、
食べたいがために、
そう、夕飯の後でねと言われたので、
はいはいはい、
夕飯の時間早められないと、
うん、
早く食べたいから、
食いしん坊だな本当に万太君、
はい、
そっか、
ということで今日はなかなか正解は出ませんでしたが、でもただ、ツイキャスの参加率が、増えてますね、はい、皆さんいい調子ですよ、アマンダイさん、サルカニ合戦のその後の話らしいですね、芥川龍之介のサルカニ合戦、
なるほど、
すごい、そんなことも言ってんだ、
面白い、確
かに、ということはサルカニ合戦って相当昔の話なんですね、
もう著作権フリーみたいなね、
もう 芥川龍之介の時代ですでにあってみんなが知ってるぐらいのレベルだから、確かにすごいな。
ウスが出てくる物語だからね。
あそこあれウスか、
ウスが屋根から落ちてくる物語ですよね。
だから猿とカニがもう普通に喋れるけれど もうウスも喋れるんだっけ。あれ
ウスとハチとなんか様々でしたよね。アベンジャーズみたいですよ、ね、
なんかあったよね。ハチに刺されてウスに潰されて、もう一つなんか
あった気がする。なんか針みたいにいませんでした。あとそれがハチか、刺すやつ。
うん、熱いのなかったっけ。熱いのなんか、
あ、
分からんな、忘れたな。
うん、確かにサルカニガスに聞きたくなってきたな。
うん、
どんな物語だ。てか猿とカニっていう組み合わせも意味わからんし、今考えたら。
で不思議な物語ですね。結構ぶっ飛びファンタジーじゃないですか、うん、まずカニが柿の種でしたっけ、
うんうんうん、
持ってて植えて早く芽が出てないとちょん切るぞっていう歌を歌ったらどんどん伸びて、
お、
柿の木すぐ成長して、
うん、
シャー柿食おうと思ったらカニだから登れんくて、
ああアホだ。
で猿が登れるからっつって、
お猿はまあ登れるから、
うん、くれよっつったらもう青いやつをど直球でカニにぶつけてカニ寝込むんですよそっからカニ寝込んじゃうんです。
寝込んじゃうんだ。
そう寝込んで、
これはあの青いやつをぶつけて、うん、これはどういうこと。骨折とかして寝込んじゃうってこと。
いやもう味噌が出たんじゃない。
それ寝込むとかじゃないだろ。もう寝込んでいいのそれ。なんかもっと 大きな治療が必要な気するけど。
なんかいいっすよね。もう猿はもう上でずっとかき食ってんすよ、はいはい、カニはお願いで俺にもくれくれっつったの青いやつ、
うん、お前はこれでも食っとけや
ぶちゃくで寝込んで友達のウスとかハチとかがいるんですよ、
うん、ハチは普通のブンブン飛ぶハチじゃない、
ブンブンハチだったと思う、
うん、
確かに
ウスが友達です。なんかすんごいファンタジー。
確かに猿を懲らしめようってなった時に、
なんかウサギとかね、なんかそういう動物系だった。まだから
確かに
ウスが友達。
もう
これって多分あれなんですよ、重いっていうだけの人選なんですよ。
あ
最後に何かで本当に熱いとか蜂で刺されて耐えきれなくなって、うん、逃げ出そうとした猿の上にドスンなんですよ。
あ
クマとかでもいいんですよ別に。
確かに、
うん、重さでいけば、
重さでいけば
全世界の物語で、
うん、
ウスがゴール決める物語ってサルカニ合戦ぐらいじゃないですか。
そうだな。
もうこれウスがもうオチでしょ、最終的な決定的な懲らしめのオチは。
だったかな。あとはもうみんなで味噌拾いじゃない散らばったカニの味噌
それ拾った落ちてるよっつって。
それカニの味噌ってそんな簡単なシステムで治んの後から詰めてあげれば。
その後ね、その後書いたわけですね。
その後はどうなったんですかね。
万代さん大学の当時に読んでその発想はすごいと夢中になって読みましたね。
うん確かに。
羅生門が収録されている短編集に掲載されていたようなと。
へ
え。なるほど。
うん。
うん面白いですね。サルカニ合戦。
面白いですね。
あ栗。栗でしたね。
栗は何でしたっけ。
栗が火鉢にから栗って飛び出るじゃないですか。
飛び出てか、
うんうん、飛び出てお尻に当たったんだよ確か。
猿の赤い熱いやつ、
熱いやつ、
うん、
だった気がするな。
すごいな。あ蜂も災難、あ蜂っていうか猿も災難ですね。
だって栗が友達ってね、柿みたいなもんですからね。
確かになんだ。食う食われるの存在ではあるけれども、
うん、
なんかいろいろいいですね、うんうん、ぶっ飛び方が、
うんうん、
はい。じゃあそれでは
行きましょう。じゃあ、
はい、
目覚めよケージャージ世代ですね。
はい、
はい、
さあ来てますよ。水曜オリジンアワーの皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
土曜のオリジンライブ楽しかったです。
ありがとうございます。
オンライン配信助かります。
うん、
して別番組の質問でごめんなさい、
はい、
ケージャーさんはあじゃんけんがお強いのかしら、それともヒップさんが弱いのということで。
ほう。
ああ別ラジオですね。はい
はいはい、はい、
じゃんけんするコーナーがありまして、
はい、
まあ全勝ですね僕が。
マジっすか。
そうなんです。
ずっとってことです。
そうですね。4回やったかな。5回で1分け4勝か3勝ぐらい。
すご
そうなんですよ。
じゃあだいぶ全勝率は高いですね。
もう今のところ10割ですよ。 10割じゃないか、分けがあるから。
でもまあまあまあすごいですね、うん
うん、ありがとうございます、聞いていただいて。さあ、目覚めよ刑事アジ世代来てますね、
はい、
昔は食堂のおかずは窓際のショーケースに本物が置いてあって、お客さんはそこから食べたいものを取ってなかった、だったよね、つい最近まで鳩場の食堂はそんな感じだったかもという人も手を挙げてはーい、ということで、な、つく、あれかな、なんていうの、今で言うビュッフェみたいな感じ、そうなのかな。
なんか大学の食堂とかはいまだにそんな感じですけど、うん、
ああなるほど、
もう要は小鉢とかが全部あってそれを取っていくみたいな感じのイメージなんですかね、
はいはいはい、僕も県外はそんな感じの食堂いっぱいありましたね、
その
小鉢とか、
あれいいよな、あ
なるほど、
そうなんかね、サバの焼いたやつ一切れとかね、
あ
それでなんか持ってったら金額が決まるみたいな、
はいはいはいはい、
カスタムして、
カスタム、
うん、楽しいですよね。
でも定食、食堂だからね。
確かに。うん、まあ、ね、確かに沖縄にはあんまりないスタイルかもしれないですね。
うん、さあ、予想も来てますね。ダム 92.5%、ショーの体重 51.2kg、桃心先生の今日のマスク、白色、ではでは放送ちばってね、ということで、ありがとうございます。あとは、世代は以上ですかね。
はい。
はい、
あとは、はい、メールお願いします。
お願いします。
行きましょう。
はい。
今、届きたてほやほやのやつ。
おほいほいほい。
新さん、修之介さん、ケイジャイさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム、マンダイ
さん。マンダイさん、
ありがとうございます。
メールから続きますから。今日、すごい参加率ですね。ありがとうございます。
先日、友達からのメール。
はい。
ゆいパックプロジェクト届いたよ。
おー、すごい。おめでとうございます。
とのこと、おめでとうございます。届いたグッズの写真とともにありがとうねとお礼のメッセージをいただきました。この企画をきっかけに久しぶりに電話で話して近況を語り合いました、うん、素敵な企画をありがとうございます。それでは放送頑張ってくださいと。
あーすごい。万代さんはどの曜日のどれに送ったんですか ね、
確かにね、
うん、水曜日では、まあ、紹介はしていないですけれども、うん、まあ、参加していただいて、
はい、
でまたレスポンスまで、これは嬉しいな、
早いですね、
もう、うん、これもうこの企画の最終形態ですね、これ。
お
プレゼントが届いて、で届いた相手から、プレゼント届いたぜっていうのをメールくれた人に連絡がいって、うん、そのメールをくれた人からありがとうございましたってメールが届くという、もうこれ完全なる、
完全ななんだね、
パターンです本当に、うん、ありがとうございます。
こっち側か、うちのねシマリー社長がなんかこの協力していただいたところにまた逆に行かないですか、
はいはい、
手紙かハガキ送らないですか。
いや、また、ありがとうございます。また手紙送ったんですか。俺万代さんに
送ってくれたおかげで届いたみたいですとか言って、
うん、いやもうそれ渋滞するでしょ、もう
そこが最終ではないってことね、もうここが、
もう ここのやり取りがもう最終地点、もう最終地点です。
万代さんの場合はでもありがとうございました、お礼にチキンでもあげますよっつって持ってきてくれた最終形態から、
それが最終ですよ、
最終、
僕たちへのユイパックをしっかり送っていただいて、
マンパック、
マンパックです
よね、うん、ありがとうございます。
でもマンパックプロジェクトはもうだいぶ昔からやってくれてますからね、
うん、
うん、
名を変えね、
名を変え、
うん、手を変え、
おめでとうございます、本当に、
はい、
ね、
いやいいですね、久々のコミュニケーションもあったという、
ね、これ第2弾第3弾とかないの。
ゆいパックは、まあ同じようなことを、
うん、
まあ、全く同じなのか分からんけどにしてもまた来年なのかなとか。
なるほど、
なるほど、
はい、でもただこのいろいろこの企業さんとコラボしていろんな企画っていうのを、うん、まあ、各曜日なのか全曜日なのか分かんないですけど、いろいろやっていった方が、
なるほど、
面白くなるのかなっていうのもあって、ちょっといろいろ仕掛けていきたいと思ってますんで、ぜひそこら辺の動きも要チェックよろしくお願いします。
そうですね、楽しみです。
万代さんからタイミングあった時にまたチキン届けますね。
ツイキャスで。
心高まるわ。
プレッシャーね、ちょっと与えてしまったかな。ちょっと万代さんにね。
嬉しいな。
うん、
いやー、メールは以上ですかね。
メールは今のところ以上です。2通ですね、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。キューブしかしの俺さん、新お風呂入ってこうねって来てますね。どうぞ。
そっか、キューブしかしの俺さんはこれは男のパーソナリティにも送ってるんだ。いつも他のおりちゃんとかの時に、
うん、
女性パーソナリティに行ってるイメージがあるんですよ、このツイキャスで。
裸を想像してほしい
って なる
かな。もう間接的な、そういうことなのか、
うん
うん、まあでも一応いいラインですよね、このファールを取りたいけど取れないみたいな、ね、だって報告してるだけなんだもん、 お風呂入ってこうね
セクハラじゃないです
そうそうそう
で僕もちゃんとしっかり俺さんのうまい棒
をいやだいぶですようまい棒だったらうまい棒だったら大したもんですよそれは
まあまあそうそうですよ、
うん、
ありがとうございます本当に、
うん、
そういう
普通のうまい棒かあのチョコによってもサイズはちょっと違うけどね
確かにチョコの場合だと、うんうん、まあ少しワンランク
いやチョコの場合もやばいことやった後のってことじゃないの
でもチョコは硬さは一番ですからねコーティングされてます
からあもう そんぐらいか、うん、そうかそういうことか
いや
ねえメールもね
以上です
はい、はい、ありがとうございます
ありがとうございま す,
ざいます
じゃあちょっと早いですけれどもケイジャさんの発表もいきましょうか、
はい、今日はなしですね今日は
お、
はい、一応なしというかじゃあ一個言っときますか
はい
そばしょ
うそばしょういきましょう、
はい、
すっとこどっこいそばしょうの本日の体重 50.8 キロ、
はいね、ちょっと痩せた
ちょっと痩せたかな
ダイエット成功しますね、
あじゃあ今日はフルマックスで全部いきましょう、
はい、
珍しく体重もダムの貯水率も言いましょう
お願いします
なんで毎回やらないんですか
よっしゃいきましょう、
はい
沖縄の本日のダムの貯水率 95.6%
もう安泰ですね、
うん、
安泰ですね、もうそろそろ梅雨も来るんですけどもも
うその前にもこれは
ちょくちょくちょこちょこ雨も降ってますしね
確かに、うん、今年なんか台風当たり年なりそうじゃないですか
あ最近来たから
あなんかあった
の最近もでっかいのいたじゃないですか、
うんうん、
で去年台風そんなに来なかったっすもんね、
うん、去年はもう大東の方に全部それてるなもう
なんかね、
うん、
だっけ
今年もなんかデイゴの花が赤々と咲いてるのを見たし、
うん、
台風がすごいの来そうな予感がしますね
そういうのがあるわけ
デイゴの花が赤く咲いたら台風の当たり年
うわ、うん、やばいやしじゃん
でも去年もめっちゃ咲いてたわけよ、
うん、そうなんだ
うん。で去年めっちゃ咲いてるって言って
すぐ潰したすぐ潰したせっかくなんか素敵な予感だったでも
今年はもっと咲いてた
咲いてた
今年は去年どころじゃないんだね、
うん、
もうベランダまでうちのベランダまで
お前のベランダか分からんけど
飛んでくるぐらい
飛んでくる
あもう飛んでた
じゃあ相当やばいし、
うん、もうこれはもう島唄も変わるはずな少し歌詞が
変わらんよ
変わらんば
どういうこと
でももう台風やばいさ今
はい、あ、
ちょっとスーパー台風だったこの間のも、はいはいはい、先週か
なんか目がはっきりしてるみたいなね
とか言われるからマジでもう SDGs ちゃんとやらんと
確かに、
はいはい、
マジでやばい気がするんだよな本当に
だってね、うん、ちょくちょくこうなん獰猛なじゃなくてなんて言うんでしたっけ一番上のランク
猛烈な
猛烈な、
うん、ああなるほどなんか表示ありますね
もうそれ以上もう考えないといけないなみたいなやつ来そうじゃないですか
もうやばいと思うよ本当に
本州まるまる飲み込むぐらいの
あ
日本の本州でかさも来そうですよね
もうやばい猛烈な獰猛な、うん、ビッグ
いやだからもうダムも今は溜まってるからいいけどあんまり溜まりすぎるとねまた、
うん、
台風来て水が溜まりすぎていやダムマンだってもう本当流されるんじゃないかって思うぐらいダムから
あのダムマン
あまりにも大洪水すぎてあ気をつけた方がいいです本当に
うん、まあ、そ
っかしっかりと今年
も、ね、溜まりすぎるのも問題なんだ
いや多分ね多分だけど
うん
俺ダムじゃないからさ分からんけどさ俺ダムじゃない
いやでもなんでダムじゃないから
土砂崩れとかね
そうそうそうそう
地盤が緩
ん
でとか
うんいや分からんけどなんかダムじゃないからってダムじゃないよ誰も、うんまあ、ということでね、まあ、ゴールデンウィーク入りますけれども、うん5月3日、うん月曜日ですね、うん、あのジュンク堂の方でまたライブをやらせていただく流れになりまして、
は
い、
何曜日です日曜日
月曜日ですね
月曜日
はい新都助ともきすっとこどっこいの3組で、うん14時から、
はい、
トークとネタと50分ぐらい、
うん
ライブをやりますので
いや
ぜひよろしくお願いします
これはもう集めていいやつ
これはもうそうですねもちろん、ガイドに沿って、
うん
はい、ガイドラインに沿って、うんしっかり感染症対策を行って、やるという流れになっておりますので、
うん、安全にということで、ね、
楽しそうね、
はい、
なんか
そうジュンク堂のライブまたまたいいんだよななんか雰囲気が舞台の、感じと、うんお客さんとの、うんまあ、一体感等とか、 ちょうどいいんですよ、なんかいろいろ。
ふらっとね、本当に本目的に来たおじいちゃんとか、
うん、
はい、最前列に座ったりとかして
、うん、でちょっと嬉しいのが、うん、一番最初、うん、僕とベンビーさんが、トークライブみたいなのをやった時に、もうめっちゃ近くに本棚があって、うんうん、その本棚でずっと立ち読みしてるおじいがいて、うん、でそのおじいもずっとめっちゃ近いけれどもう見向きもしない、
うん、
ずっともう本ばっかり見て、うん、30分ずっと見向きもしないって、なんか申し訳ないなみたいな、うん、まあ、本屋で本を見たくて来てるのに大声出して申し訳ないなみたいな思ったら、その次のライブからこのおじいが必ずライブの時にいるんですよ、で普通に見てて、実はあの時もうずっと聞き耳立てて聞いてたんだなとか思って、
あーなるほど、あもう絡んではない、
かわいいな、デイジ聞いてるやしっていう、うん、はい、という感じで、うん、ジュンク堂ライブありますん でジュンク堂にあのグッズも展開してるんでね、はい、
あグッズもね、
うん、ということでね、はい、オリジングッズの方も展開してるので、それもついでにぜひよろしくお願いしますと、うん、いう感じですね、
うん、はい、ゴールデンウィークはみんな何するんですかね。でも
ゴールデンウィークはもう
沖縄の3分の1の人口はもうジュンク堂さんにライブ見に来る
いやデイジミツやし、いやパンパンのパンはまずいわけよ。
その3分の2は何するんですかね
いや違う違う、3分の1来ないですけど、
海開きはやりましたっけ。そういえば
海開きはやってますね。
あもうやってるんだ。
これ
も
大々的にはやってないけれども、なんか新聞とかには載ってますね。ただもうハーリーなんて中止になりますみたいな告知すら見てない気がする。那覇ハーリ
ー、あれ確かに、
うん、ゴールデンウィークにすんの那覇ハーリー。
那覇ハーリーも毎年ゴールデンウィークですよ。
へ、うん、なんか日常が普通戻った時、うん、運営の祭りとか、うん、テンパるでしょうね。どんなだったってなるかもしれないです、
ね、なるほどね、
引き継ぎが全然されてなくて、
どんなだったやり方みたいな祭りのはい、はい、あるかもしれないですね本当に。
まだ本当にあのテントとかを貸し出してる業者とか、
はいはいはい、
すごい大ダメージみたいな話を聞きます ね。であとはこの出店業界みたいなのもあったりして、
うん、
そういうところはなかなか苦しいらしいので、
うん、
祭りもなんか違う形でとかもなんか小さくてもいいからやろうみたいな動きもあったりするって話を聞きますけど、
うん、
どうなるかですね。でもあれなかなか利益出すの難しいらしいんですよ。
祭りやる、
祭りって
決まってる、うん、年中通年で出すもんじゃないしね、
うん、要はもうあれって赤字がもう当たり前みたいな感じらしいですよ、祭りって。
あそうなの、
うん、どっちかといえばもうその主催者がもう利益還元的な意味合いでやるっていうのが、もう基本的な考え方というかまあ普通らしいですね。
そんな儲けないのにみんなに食を与えてるんだ。じゃあ
屋台の皆さんというかもう主催者がです。
あ主催者、
ね、屋台はまあ多分その売れ行きによっては儲かるところもあるしっていう、まあ、でもその大元はもう儲からないみたいな。
にあれだ、沖縄に来る有名ミュージシャンたちと一緒だ。じゃ
あそうなの、
もうなんか沖縄でライブやるの儲かんないらしい。
へえ、
あっちからツアーでも仕方なく沖縄来るんだけど、あっちからも機材、
あ
スタッフ、
そっか、
それだけでもほぼあかん。だからもうグッズ販売でどうにかするしかないらしいです。沖縄は
やばいっすね。沖縄じゃ
ん、うん、だからあんまり来ないのかな。まあ、あれとかは違うよ。多分合同のやつが違うと思うけど、ワットワンダフルワールドみたいな、あれはもうね、演者とかもいるさ。
あ、もともとってこと。
そうそうそう、スタッフがいるさ。
はいはい、
そのなんソロライブっていうのなんていうの、ツアーみたいな、は赤字らしいっす。
やり方によるんだな。もう、
ね、やばいっすね。じゃあ祭り業界ね。
うん、
この時期じゃあ2人で何人かでハーリーやってください。
オリジンハーリー
つってなんかあの
プールでやる。
あ面白いかもしれない。
浮かぶやつ海に持って行って。
ハーリー面白いな。なんかちょうど来月再来月単独ライブの企画今考えてて、ハーリーなんかできそうだな。単独ライブも6月11日にやるとは一応告知は軽くしたんですけど、なんかもうどうなるのかなっていうのが怖くて。
あ、なるほどね、それは、ね、
まだ大体的にはやってないんですけど、まあ、そろそろ告知もさせていただきたいと思いますね。6月の11日の金曜日に単独ライブもありますので、ぜひよろしくお願いします。うん、おいおいまたしっかり告知いたしますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで5月3日ぜひ純駆動ライブよろしくお願いします。ということで水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しゅりんのすけと
ケイジャージでした。
ありがとうございました。